主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
稲月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい。
おもれき314回。
どっちや、
314314、はい、でございます。さあ皆月さん、今回はですね、今日はね、はい、まず最初におやつの会が、おやつコーナーです
そんなあったっけ今まで。
はい、今日ねちょっと
適当にコーナー作らなかったです
今日のねおやつはですね、
はあ、
コープさん、生協、
生協、
うん、はあ、生協が出してるね、国産素材ミルクケーキでございます。
ミルクケーキ、
うん、
なそれ、
え、知らない、あの山形のご当地お菓子、
はあ、うわ何これ、
これちょっとあの板ガム状の
なんかせやね、見た目、うん、ホワイトチョコかガムかみたいな、
うん、どうぞお食べください。
あ、結構硬い、ね、
え、一枚今ガリ全部いった、
あ、そんなもんじゃないの、
いや
眠るもんな、
いや、舐めたりはしないけど、まあガリか、僕はちょっと口で、あの柔らかくしてから、
ロレロレするの、
うん、
あ
ー、いや、あー、ミルクケーキ、うん、
牛乳の
練乳みたいな、
落眼みたいな、
あー、そうですね、
ちょっと固めの、うん、
あー、これ
落眼みたいな、
うん、うん、おいしい。あの山形におしどりのミルクケーキっていうのがあって、この番組でも何回か触れたことあると思うんですけど、
なんか行った時に
コープさんでも出してるんですね。
そんなに地元じゃ有名なんだ。
の有名なんじゃない、東北じゃ有名なんじゃないのかな、普通にある日常的なお菓子なんじゃない、
うん、
うん、あ、これ、うん、あの山形行くといろんな味が、リンゴ味とかチョコレート味とか、
それはミルクケーキ、
ミルクケーキ、
リンゴケーキじゃないの、
うん、ミルクケーキの
リンゴ味、
リンゴ味とかイチゴ味とかあるの、うん、美味しい。ちょっとケリーさん地方じゃなかなか手に入らないお菓子なんだよ。
いや初めて食った。
あ、ほんと、うん、なんか昔はなんちゅうの、カルシウムを補うおやつとして子供たちにが
栄養補助食品的な、
うん、うん、のでなんちゅうの、ほら戦時中とかなんか甘油とか、
甘油のドロップ、
あんな感じで牛乳の代わりに食べてたみたいよ。
へ、
うん、
山形県、本当だ、
うん、
東沖玉郡高畑町、本当です、
美味しいです、ありがとうございます。
あ
のぜひ見かけたら皆さんもぜひ食べてみてください。
うん、
うんね、これで夏を乗り切って
もう
くれれば
終わってんでしょ。
いやまだ残暑厳しいね。
いやいやいや、もう大丈夫だって気がしてますよ。
あ、台風もちょうど過ぎたとこだしね。
う、
うんうんうん、
先々週ぐらいがピークだって。
もうね、あの集中豪雨、
あー、ひどかったね。
ケリーサンシティも襲われましてね。
あ、そうな、
なんか空襲に、
佐賀県とかに住んでんの。
いや違うケリーサンシティは夢の国なんですけど、 あの集中豪雨やられて、
あ、
なんか空襲にあったみたいな。
空襲
うちも B29 が来てさみたいな、ね、あの予報では夜から雨降るよとかなってたんだけど、なんか降り出して、あ、いやちょっと外出してたんだけど、どうやって帰ろうかなって思って、今気象情報でインターネットで雨雲の動きって
見えて、あー、レーダーのね、
うん、この先10分後にはこの雨雲の位置でってあるじゃない、あれ見たら1時間後も2時間後も赤とか紫色の雨マーク、あの雲のマーク色なのよ。
一番エグいやつね。
って思って、そしたら本当に降り出して雷が鳴り出してね、5、6時間雷鳴り続けんの。で、近くに雷落ちて、多分ね、建物のアパートのブレーカーかなんか落ちて、ネットが繋がんなくなっちゃってね。
あんたん家の、
うん、
あ、そうなの、
うん、
あんたの家に落ちたの。
いや、うちには落ちてないと思うけど、 もうともが怖くて寝てたんだけど、
怖くて寝て
た、だって眠れないけどさ
寝てたんだ、
だってこだってさ寝ないと明日仕事あるしさ、でも怖いからっていうのでうつらうつらしてて、ほんでバリーって落ちて、ああもう怖いとか思いながらうーんってこうで寝てて、で夜中の3時ぐらいに避難勧告、
あ
でも携帯がもうそんなになりっぱなしなのよ、
ピンピロピン
で、ね、そうピンピロピンで で今度町の防災無線が避難しろってサイレン鳴り出して、でも夜中の3時よ、
あんたのとこ川なんかあったっけ、
あるの
あったっけ、
うん、ケリーさん川があって、
ケリーさん
川があってでちょっと溢れたみたい、
あそう、
うん、あ翌朝も、
近かったっけ、
あのちっちゃい川なんだけど、あ溢れやすいんですよ、
は
あ、でちょっと溢れてたみたいで、
は
あ、あのやっぱ道が汚かったんで、
あーボロが、
うん、であらと思ったんですけどね、あの夕立って1時間ぐらいとかで終わるじゃない、
うん、
あんなんじゃなくてずっと雷ゴロゴロいってるじゃん、
うん、
で風はないのよ、雨と雷だけ
でひたすら雨が、
うん、台風とも違う、
うん、
あこれあのこ今年ね、あの九州の方でまた豪雨災害がありましたけど、
ね、
もう一ランク上なのかな、あっちの方が
いいっすよね、
だからうちの町より佐賀の方がもう一度、うん、激しかったんだろうなと、いやあれ怖いと思うし、無理して避難して流されちゃうと思う、
南韓国よくわかんないよね、
うん、だって、ね、こんなね夜中にね、うん、道路冠水してる中ね避難しろって言ったってさ、うん、できないじゃない、でうう言われてもね、でもあれ町も判断難しいと思うよ、まあ
ね、出す側も確かに、ね、川の横の人とそれ丘の上の人じゃ話は違う
で、何にも出さなかったらクレーム来るし、まあね、まあ出した方がいいんだろうけどねとか、ほんとねなんか激しい雨のね、ほんと雨にもねまだ台風来るかもしれませんからね、
いや来るでしょ、
9月ね、はい、気をつけてください。さあ今日はですね、近代ものですね、
近代
です、
久しぶり、
はい、ちょっと地図的な話題なんですけど、
地図的な
話でしょ、ああ地理的な話なのかな、 まあ明治の最初にあの廃藩置県って
ありますね、
あったじゃないですか、
うん、
であれやこれやっていろいろあって、
うん、
今は47都道府県、
一都一道二府43県、
うんうん、になりましたよね、
はあ、
でまあ今の形なんだけども、
はい、
まあ、この今の形ができたのがもうその明治の最初の頃にできたんだけど、
43になったのは、まあ、明治23年ですね、うん、
で実はさらに明治政府は都道府県合併をしようじゃないかという、
まあ、とはないけどね、
うん、あの政策を進めていたんですってね、
う
ん、でそれどういうものだったのかというのを今回紹介しようと、
うん、
そういう回です、
うん、
まあ私は僕はケリー山県に暮らしてるし、水無月タウンは水無月県にあるの
水無月府、
水無月府、水無月道、水無月島、
どうでもええわ
まあ私たち日本のどこかにね暮らしてるらしいんですけども、明治2年8月に太政官国府、府国で、
はい、
京都府、東京府、
うん、
大阪府以外は全て県、
うん、
となったそうです。3府
だまだこれ大名領があるんで、旧天領が、うん、幕府領が没収されてそれが県になって、それ以外は全部大名のまだいますから、
ああ薩摩藩とか、
明治2年だから、
ね、明治2年はそっか、
廃藩置県前だから、
あそうなん、
旧幕領が県になって三主要都市だけは府になったっていう、う
ん、東京はもうこのとあれ明治のこんな最初からもう東京になってたの、江戸から、
うん、
うん、そうか、廃藩置県の前ってこうだったんだ、
そう、旧天領が県、
先に府と県って先にあったんだね、
そうですね、府県と藩、
じゃあ何、薩摩藩、長州藩、 とか土佐藩に、
うん、
とかに京都府とか、うん、愛知県、愛知県は違うか、何県が、
まあ、もっとちっちゃい、
あ、そうか、
旧あの天領だから、
あ、なるほどね、
うん、
はい、だからまだまだうじゃうじゃしてて、で、そうそう、明治4年の7月に廃藩置県、う
ん、これが廃藩置県ですね。
で、なんとか藩ってのも全て県になった。
そう。
で、この明治4年の廃藩置県の時点で一市三府、
うん、
302県
は、
まあ、東京、京都、大阪の府ですよね、
うん、
で、都道府県の県が302、
まあ、一般にほら300諸侯って大名300人っていうか、うんうん、まあ、そのまま、
うん、
そのまま県になった感じですね、
う
ん、まだ、
そうだね、
大名がそのまま、うん、
一市って何、
これ北海道でしょ、まだ北海道ができる前なんで、
市は
開拓市っていう、
市って使うっていう字ですね、
使うね、開拓市の市ですな、
これ順番的には府や県より市の方が上に来る、
どうなんでしょうね、慣習的に上から言うのかね、
うん、はい、でその302件もあるのがさらに整理統合されるの、
年末までに、
明治4年の12月
までに72件まで
一市三府72件、
300が70まで、
ずいぶんくっつきましたね、
ね、そのまんま、要するに大名領がそのまんまだったのを、
うん、
力をこうね合わしたりして、
はい
はい、
で
それでも多いやね、
多い、今の倍ですよね。で明治9年には大規模な合併が行われ、うん、さらに明治11年に制定された郡区町村編成法による合併や変更により37府県にまで減りました、
うん、今より少ない、
あれ明治9年と明治11年でにで段階的にいろいろくっついて37、
うん、
え、今より少ないじゃん、
少ない、
へえ、じゃあ大きく今より大きかった県があったってこと、
うん、あった、
でそれが分離しちゃうとこもできちゃうわけだ、
その後ね、
うん、え、でも郡区町村編成法ってこれ都道府県も関係あるの、
うん、まあまあ地方のその行政単位を整理していこうっていう過程で、うん、まあまあ、あったんでしょうな、うん、府県とも絡んで、
そうだ、昔は軍の役所、軍役所ってあったんだよね、
そうやね、大正期まで、
うんうん、大正まであんの、
軍役所は大正期までかな、
なんか明治村とかに行くと軍役所が、
あ、建物ありますね、
うん
うん、
山梨の方の建物だったと思うんですけど、
ありますね、白いね、
うん、結構大正まであったんだ、
うん、
はい、でさらにですね、この後ですね、分割運動によって明治23年、明治の中頃までにですね、
うん、
1町3府43県で落ち着きます、
うん、
1町の町は、北海道庁、
道庁
ですね、うん、と3府東京、京都、大阪、
うん、
と今の43件で、
これで今に落ち着いたわけよね、
うん、どこが分割したのとかって分かんないの、もう今日はやらない方がいいの、
分かれたの、
うん、
それはやめましょう、
はいで、これ以降は都道府県の合併とかっていうのはないんですが、
原則今と一緒ですね、は
い、で例外的に、昭和18年、
うん、
内地に編入された樺太町の追加と、
うん、
東京府が東京都となった、
はい、
で、なので戦争中は、戦争中の後半は1都2町2府43県、うん、
これがまあ一番多い時期とかね、
うん、樺太も内地扱いに、
そうやね、
なった、
うん、
台湾とか朝鮮半島とか、
まあ、あれは海外の植民地、
植民地、
樺太、うん、まあ、はまあ
本土扱い、うん、へえ、そうなんだじゃあ、あの樺太の国境線っていうのは本当に日本とソ連の国境線
のね、樺太の真ん中のね、うんうん、そうですね、
なんか 植民地的な、なんかよそのイメージがあるけど、
まあまあまあ、そう、実態はまた別ですけど、
ああそっか、うん、
まあまあ養成所の単位としてはっていう、うん、
でまあ戦争が終わった後カラフトは、
うん、まあ、それに占領されちゃった
ということなんで、今は一都一道、
うん、
二府43県
そうですね、
なんですが、実は明治の36年にね、
うん、
内務省は交通の発展などを勘案して府県の、まあ、当時府と県しか基本的になかったからね、
うん、
の広域化を計画し、
うん、
19県を廃止して28道府県に統合する府県配置法案をまとめた、
うん、
これが桂太郎内閣の時に閣議決定されたそうです。で、それに関する実際どうやって府と県がくっついたかっていうのは、国立公文書館のデジタルアーカイブで見ることができます、
うん、はい、
でちょっと私たちもその地図を見てるんですが、
うん、
北海道はまず、まあ、このまんまね、
北海道は変わりませんね、
変わらない、まあもともとバカでかいもんね、
うん、
そうすると本州四国九州が、あ、なんか今見る地図と違いますね、
だいぶ違うね、
うん、ちょっとまず分かりやすい四国から見てみましょうか。
四国、
うん、
北から行ったほ
う
がいいん
じゃない？そうですか、うん、じゃあ北からちょっと見えるのはね、青森県仙台県、
あ、
秋田県、
うん、
福島県、
うん、
新潟県、
うん、
これが今の、あ、そうか、新潟はちょっと違うけど東北越後のあたり、
うん、
岩手県がなくなっちゃう、
岩手、
山形
が、まあ、県名としては消えましたね、
うん、そのまんま山形と秋田がくっついちゃってる感じなのこれ。
山形が一部が福島県です、内陸部の米沢とかが福島県にくっついて、このなんだっけ、何地域って言うんだっけ、
山形市の方、庄内
では、旧ではの日本海側の地域が秋田とくっついて、うん、秋田県、
すっげえ広いね、
でかいね、
で青森県と岩手県がくっついてる感じ、
青森、
岩手の一部か、
そうやね、上2つぐらい、上3分の2ぐらいがくっついて、
岩手ってさ、
うん、
なんかその昔江戸時代の国分け的になんか北と南で結構派閥分かれるっていうじゃんね、
だ津軽とあれでしょ、あのなんだっけ、南部でしょ、
うんうん、うん、南部半島なんとかあって、そんな感じで切れたのかね、
でそれ今一緒、まあ今青森県としても一緒でしょ、
うん、
あ違うか、今南部って岩手なんだ
よ、岩手、
ああそう、
うん、
これ一緒になってます、
うん、
で秋田、うん、
で
秋田じゃない盛岡、
うん、で宮城県がと
岩手県、岩手の南部が
南の方と、
そうそうそう、
宮城県、今の宮城県がくっついて、
うん、
仙台県になる、
仙台県、
へえ、うん、なんで宮城県じゃないのこれだけ、
うん、ね、まあ旧でもこれあれだよね、仙台藩領に近いんじゃない
の、うん、と福島県が山形県の南の方とくっついて、
うん、
ちょっともう一丁広くなってる感じね、
そうやね、
新潟県はあんまり
変わ、新潟変わらずでしょ、
変わらず、うん、じゃあ関東、
関東、
はい、
これは結構変わってますね、
宇都宮県、
うん、
千葉県、
うん、
東京府、神奈川県、
うん、
おしまい、
おしまい、
と関東地方、
はい、
シンプル、これ宇都宮県って今の
関東がひどいね、群馬、栃木と茨城の一部か、
だからケノの国になっちゃうのね、
せやね、
昔のね、古代の、
せやな、
うん、と千茨県は房総半島と、
茨城の南部と千葉県よね、
はい、で東京府が
東京と埼玉か、
山梨も行ってんじゃないこれ、
あ、山梨も行ってんな、
うん、
せやな、 東京、埼玉、山梨で東京府。
東京府広いね、
うん、
甲州も入っちゃうんだもんね。
甲府、そうね、甲州まで入っちゃうね。
武蔵、海は東京府、
うんうん、
で、神奈川県は
これは駿河まで入ってんじゃないかな、
うん、相模、伊豆、駿河の国まで。
せやね、神奈川と静岡の東部、
はい、静岡が分断されちゃったんだね。
分断されてるね、
うん、あれ静岡市は駿河だよね。
駿府ですからね。
相模ってどこから相模になるの？
相模は小田原からでしょ。
小田原からか、
伊豆越えて。だから
、ああ、じゃあ駿河までか。
うん、
はあはあはあ、へえ。で結構食い込むんだね。
そうやね、
あのかな、その神奈川、駿河の国のこれ身延山の方まで行ってる感じかな。
ああ、そうか、富士山の裾野やね、
うん、結構ねキューって食い込んで。変な、
今もでもそうやな、この赤石山脈がグッてあるから、そこが静岡は結構入り込んでる。
北アルプスがに沿って、
南アルプス、
南アルプスだっけ、うん、はい。で次中部地方ね、
うん、
ちょっともうさっき新潟県は行っちゃったんで、
うん、
長野県、
長野、
名古屋県、
名古屋、
金沢県、
うん、
この中部地方はこの3つに。
三重は、
三重は近畿地方なんで。
嘘、
近畿地方だよ。
中部でしょ。
違うよ、
近畿ちゃうし。勘弁してくれよ。
ちょっと都道府県名の由来で言ったじゃん。言ってるだよ。
そうやったっけ。
あれは三重県は近畿なの。
迷惑だな。
ちょっと待ってよ。なんでお伊勢さんもあるのに。で長野県は、
長野県は長野県、
今とそのまんまっぽいね。
一緒ですね。
もともと広いんだよね。そうそ
う、でかいもんね。
なんか長野と松本でなんか仲悪いとか聞かない？
だいたい3つに分かれるよね。長野の方と松本の方と、こっちの伊那、
伊那とか木曽の方、
木曽とか伊那の方と、だいたいまあ3つ別々だっていうの、
うん、なんか千曲県とか昔あったっけ
ね。ああ、そうそうそうそう
ね。で今でもなんか別れようじゃないかとかっていうなんか意見があるとかって聞いたことある。
それはだって田舎から県庁まで行こうと思ったら大変だよね。
遠い、交通の便も悪いもん ね。鉄道じゃ面倒くさいですね。
そうそう
そう。で名古屋県、
名古屋がでかいね。
遠江、三河、尾張、
うん、
美濃、
美濃、飛騨もか、飛騨の半分か。
飛騨は違う、美濃、美濃じゃないこれ。
これだ、ここまで岐阜だから、これが岐阜でしょ、う
ん、じゃあちょっと飛騨の南の飛騨の、飛騨南部あたり、
岐阜の下半分、
うん、いわゆる東海圏ですね。
そうですね。
で金沢県が、金沢県が、
うん、
富山、石川、その飛騨の一部、
福井か、
福井ですね。
福井だけど若狭
の方は違うんだね。
越前地域だよね、
うん
うん、
越前までが、うん、
金沢県、はい、
続いて近畿地方、
近畿、
三重県、
三重、
京都府、
うん、
大阪府、
うん、
兵庫県、
はい、
4つになっちゃうんだ、
うん、
三重県は今の三重県とちょっと和歌山が食い込んでるんだよ。紀伊
半島の南部がちょっと入ってね。
ちょっとこれ室郡が、三重と和歌山に室郡ってあるんだけど、
うん、
全部が三重県にくっついちゃったみたいね。
ああ、新宮とかは入っちゃってるんですね、
うんうん、そうそうそう、うん、だから串本あたりもだってとか、
はいはいはい、
うん、いや熊野地方ですよねこれね。
ははは
うん、で大阪府が奈良県、大阪府、和歌山県、
はあ、
うん、山深そう、そんな感じか。
伊賀は三重な、
三重に入ってますね。伊賀の国が三重、ね、
はいはい、
で京都府が、
はあ、
滋賀、京都府と 福井の若狭エリア、
若狭ですね、
うんうん、で兵庫県が今のままかねこれ、
大体、いやここが入ってる、
丹後の方、丹波の方、
鳥取だっけ、なんだっけ、稲葉か、稲葉地域が入ってますね。
鳥取をちょっと食い込んで、
稲葉と法規でしょ、うん、稲葉がだ、鳥取市はここまで、ここまで、うん、これが、
あ、本当だね、ちょっと西に、そうそうそう、兵庫県は出ちゃってるね、うん、
鳥取の西、東半分が入っちゃってる、
うん、はい、中国地方、
うん、
岡山県、
岡山
と広島県、
広島、
もう一個上なんていう、松江県、
うん、
岡山県は、まあ、岡山とビンゴの国が入っちゃうのかな、これ
ビンゴだね、
備前、備中、ビンゴ、広島も一部今ビンゴがあるけど、
福山とかね、う
ん、あれも岡山県になってる、
岡山
で、広島県が広島と
秋と
山口県、
うん、だけど
ちょっとなんか変な飛び違う、
関門海峡が
これはちょっと後で出てくる、
そうですね、
で、松江県は、まあ、鳥取、島根が
鳥取だ、ほうきと出雲、岩見、
岩見の山陰地方
ですね、今の島根と米子とかがあるとかね、
ほ
うき、ん、が
横に細長いね、
せやな、
うん、中国地方は3つですね、
うん、
で四国はですね、高松県、
ああ
愛媛県、高知県、
あ、徳島が消えるの、
徳島が消えた、
高知と徳島で高松県ですね、
高知と香川と、
あ、違う、香川と徳島がくっついて、うん、高松県で、あとは一緒 か
そんな感じですね、
うん、
まあ香川って狭いもんね、面積
一番ちっちゃいんだっけ、
うん、一番今なんか大阪か香川がどっちかね、九州地方、
これ結構違うよ、
うんとね、見づらい、福岡県、
福岡
で右行くとこれ
鹿児島県、
熊本県、
長崎県、
5つになっちゃう、
1、2、4つじゃん、
あ、4つか、はい、うん、福岡県と大分県がくっついてる感じ、
福岡、大分か、うん、せやね、
で鹿児島県、
ただしこれですよ、うん、対馬と壱岐が福島県、福岡県、
あ、そうか、
とこの関門海峡の部分、下関、
下関は福岡県に
入ってる、
これめんどくさいよね、
うん、でもつながりで言うとそうな
の、でも交通の管理的にはどっちかが持ってた方がいいんだろうね、広島か、
うん、
それは船のルート的には博多かこの下関から船出るんだから、うん、もう福岡に管理させた方がいいんだろうね、
まあ、大陸のあれもあるのかね、こう大陸と関係ある地域はもう福岡で一括管理って感じですね、うん、
で対馬も今長崎県だけど、そうそうそう、福岡県に入る予定になるんだね、
対馬ってずっとやってるでしょ、なんか福岡に入れてくれって、
だって不便じゃん、
そうそうそう、
だって長崎の県庁に行くのに一旦博多まで行かなきゃいけないんでしょ、なんであれ長崎なの今、
なんだかそれもなんかあれじゃなかったかな、外交のあれで長崎奉行の管轄があったから、対馬ってね、朝鮮とかの問題とか
も、うん、ね、もうん、まあいろいろありますもんね、で鹿児島県が宮崎県と鹿児島県がくっついてる感じかな、
せやね、
うん、熊本はそのまんまっぽいね、
一緒やな、
で佐賀と
長崎で長崎県かな、
あ、こんだけね、佐賀、このまんま佐賀と長崎結婚してたらさ、今の新幹線問題も揉めないかもしれないね、
確かにね、
うん、いやシンプルになりましたね、なんかこれはちょっと本当にこういう風に地図があるんですけど、
うん、
なんかやっぱ寂しいね、47都道府県じゃないと、
ああ、
うん、
冷えちゃう件はまあなんか嫌なものがあるけど、まあでも明治36年になってればそんなもんなったんでしょうな。
今見る今これだったらそんなに違和感ないのかな。あ、ちなみに沖縄は？
沖縄は一緒ですね。
沖縄県はそのまんま、
はい、
はい、で台湾もそのまんま、
うん、
なんだね。
台湾はまあ関係ない。
あ、そうですね、うん、へえ、へえ、これその交通の便とか考え発展を加味してみたいなこと言ってたけど、うん、
今までほらどうしてもやっぱりね、例えば県庁とかに行こうと思うとある程度の範囲でないとやっぱり移動距離の問題があったから、
うん、
でも鉄道ができればね、大体どっからだって1日以内で行けるんだから、
うん
う
ん、
もうちょっと広く、もうちょっとそのね実情に合わせてもいいんじゃないかと、
うん、で、いや今こんなになってないじゃないかと。
まあ、でも同州制とかね、導入の話なんかもあるんで、
これね、明治36年の桂太郎内閣で閣議決定されたんですが、この閣議決定された2ヶ月後にですね、日露戦争が勃発しまして、この議案を議会へ提出することが実現されずに、そのまんま廃案となったそうです、
うん、
だから夢のまんま。
日露戦争がなかったら多分
できてたのかもしれないね。
通ってたでしょうね、
うんうん、その後この意見って今日本当にさっきも言ったように同州制って出てきてるけど、どうなんだろうね。出なかった、出なかったんだね。
ね、また交通が変わっちゃったりしてるから、ね、新幹線ができたらまたちょっと意味が違うとか、空港がどうだとか。
そうだね、
このまま今通りは今は無理でしょうね。また
水無月タウンは平成の大合併の時は合併とかあったの？
よその町が一個つきましたね、
うん、入れてあげたの。
入れてあげた。
ケリーサンシティは最初、
うん、
いくつもの町で、まあ、軍エリアでくっつこうって仕切ってたんだけど、どうしてもケリーサンシティが天狗なので、
そりゃそうでしょ、
うん、なんでそんな借金抱えてる町とくっつかなきゃいけないんだってので、1抜けた2抜けたって言って、ちっちゃな一つだけ合併したのかな。
あ、一個だけついた、
うん、
あ、じゃあ似たような感じですね、
に対して変わらなかった、
うん、
だけど、あのでかい町はすごくでかくなったじゃない。
地方は結構ね、
うん、高山、飛騨市なんかすごい広いらしいよ。
あ、
うん、日本で一番広い市だったかな。
あ、マジで、
うん、
飛騨って高山は違うんでしょ。
高山、
飛騨ってなんか上の方でしょ、
うん、あれ高山も飛騨になったんじゃなかった
っけ。なったんだっけ、
うん、
古川とかなんか上岡の方だった、
うんうん、なんかすごい広いの、
ね、うん、山ばっかりじゃん、広いったって
広いって言ったね。でもそうするといわゆる町の僻地のさ、大変じゃない。
そうそうそう、
うん、
我々ほらイメージがさ、やっぱり市っていうと町じゃん、
シティだよ。
で、町っていうとやっぱり、まあ、田舎の、まあ、ちっちゃい町だけど、うん、今その概念がさ、市って言ってもなんかとんでもないとこあるじゃないですか。
あるよ、
めちゃくちゃごっついさ。
だって昭和の時は市だったけど、そうそう、今もそのまま市って名乗ってるけど、
なんとか市
と
か
村だよね。そういうとこもあるし、
なんとか市、なんとか町っていうのは旧なんとか村エリアで、市じゃねえじゃんみたいな。
でしてやっぱさ、あの政令指定都市もさ、
うん、
ちょっとあの小さなレベルの政令指定都市だと、
そうそうそう、
いや別にって思うとこもあるから
結構ね、うん、イメージが
やっぱりその最近平成の大合併だったじゃない。でその前は昭和の大合併って、昭和30年代にあったでしょ。あの時は本当にたくさんの小さな市町村がくっついてなったじゃない。そうするとでもやっぱり町ごとの文化が100年ぐらい続けてきたのをくっついちゃったら、やっぱり町のしきたりが違うじゃない。でやっと50年経って慣れてきたかなって時に平成の大合併で、またなんかうちの町じゃ、うん、あっちの町じゃとかでなんか派閥になったりとかね、
うん、
あのうちの田舎の方なんかでもやっぱ海のある村と山の村が合併して、どっちかの方の町長、人が町長になると、どっちかの方に ま、お金が流れてでみたいなのでなんか二大政党制みたいなね感じになったりとか、うん、まあ、町の機能考えるとまあいいのかもしれないけど、
あんたの町みたいなさ金持ちの町はさ、うん、うちはいらないよとか言って村でも一個でやってるところがある
じゃん、まあ、あるある、企業城下町とか ね、
そうそうそう、大企業の工場があるだけで、さあさあ、でそれでまた住民の負担が変わってくるわけでしょ、うん、
変わって
る、どうなのって話じゃないですか、
税金払わない町もあるわけだ
からさ、ね、たまたまそこにあったらただでこっち行ったら何倍もって
ん
の、
ね、
まあ、
引っ越しはいいんだけどね、
引っ越しはいいけどさ、
住民票取るとかまあそれもまた大変なんでね、うん、ね、まあ明治時代にもね、まあ、こう同州制の先を 見据えたようなのがあったんですね、マニアックな話ですけどね、地図はね先ほども言いましたが国立公文書館のデジタルアーカイブで何ていうのこれ公文
雑算
明治36年付録、うん、府県配置法律案付図、
はい、
っていうふうに検索したら出てくるの、
出ますね、公文書館、
はい、よかったら見てみてください、
はい、
じゃあお便りいきましょう、
手紙、
はい、みちのくの姉さんからいただきました、
ほう、
はい、おもれきの皆さんこんにちは、大和たける懐かしく拝聴しました。私がしっかりと読んだのは小学生の時でした、当時の小学校の図書室で天草四郎や赤穂浪士や大和たけるの御事に出会いました。赤毛のアンよりも大和たけるを好む少女でした。羽曳野の、白鳥古墳には40年前に大阪の友人に連れられて行きました。それから20年ぐらい過ぎてから民族学者の谷健一氏の白鳥伝説を知りました。 NHK で放送され触発され本も買い込んだのですが、積んでおくうちに火が立ち、いざ読もうと思った時には文字が小さくて読めず、なかなか泣く泣く処分しました。白鳥伝説があるところには金属があるという話は鮮明に覚えています。当時谷川さんは今の民族学は定住の稲作が中心、漂白の民族学、金属に目を向けたいと言っておられました。古来私もどこへ行っても鉄とかたたらが気になるのです。古代史には地名、遺跡、伝承、神社、古代の氏族を抜きには語れませんね。谷川さんの説を話し出したらキリがありません。大和たけるの終焉の地に四日市の水沢とし、そこにある足見田神社は足見田の里にあり、足田氏、足田氏は雨の人松の神を祖先にしているそうです、製鉄業の神様だそうです、
うん、
水沢の背後の山から新社水銀が、新社って水銀 ね、 水銀が発掘されるそうです。大和たけるは水銀中毒ではなかったかと言っておられました。至るところで古代でも公害問題があったそうです。伊吹山の話から水沢の話まで書けなかったのは残念です、興味のある方はぜひ谷川健一氏の本を読んでみてください。私は関ヶ原を歩くたびに伊吹山を見つけ大和たけるを思います。一度登ってみたいものですといただきました、
うん、
この前ね、あそこに連れてかれたんですよ、あの
どこや、
大阪鶴見のアウトレットモール、
はあ、なんだよ
で
あ、
あそこってさ三井アウトレットの1号店なんだってね、
ああだったかね、
うん、で、まあ、買い物が終わったんでちょっとまだ時間があるっていうのでドライブで大仙山古墳まで行ってきたんですよ。
だいぶ遠いね、
うん、でも車30分ぐらい、
あ、まあ、高速で行った、
あ、そうそう、高速乗った、うん、で久々に行きました。
あ、そう、
世界遺産になってから、
あ、なんか変わってた、
全然
変わってないんか。
でもうその日も暑かったんで、
あ、
ちょっと車駐車場止めて、あの古墳、まあ本当にやっぱ 小高い山しか見えなかったんですけど、
表のとこでしょ、
うん、それ見るだけでもう暑くてうんざりで、うん、でそこの喫茶店で高いケーキセットを頼んで、あまり美味しくなかったんだけど、
それはなあの古墳型とか
じゃない、うん、そんなのなんかそんなにするともう一丁値段が高くて、
抹茶のなんかみたいな、
でもそこで飲むと駐車代駐車券あげるからって書いてあって、あ行こう行こうって友達が言うから行くとさ、結局飲食代の方が高いんですよ、
そ
んなコンビニでよかったのにとか思いながらという、はい、こんなとこに白鳥が飛んでくるんだなと思います。うん、食えてんのかな、あの大阪のね、
どうなんでしょうね、
うん、世界遺産とかなんか看板とか見かけましたけどね、
あ、まあでもそうしてくる人っているしね、
うん、うん、またどっか世界遺産申請してるでしょ、
あ、そうなの、
うん、
あ、まあ、毎年やってんでしょ、
うん、毎年なんかやってるからちょっとありがたみが薄れてる今日この頃ですね、うん、はい、続いてですね、シルキーさんからいただきました。
シルキー、
はい、シルキーはママの味ですね、
ミルキーね、
はい、うん、こんばんは。ケリーさんのいろいろな話を総合すると、どうやら私の大学の後輩かなと思いながら聞いています。どうでしょうね、うん、さて、ヤマトタケルシリーズとっても面白かったです。地元に近い伊吹山以降のヤマトタケルの行方について私も足跡をたどったことがあります。サメガイや杖月坂、うん、白鳥古墳、のぼの古墳などを巡りました、うん、どこまでが事実なのかは定かではありませんが、ロマンがいっぱいで想像するだけで楽しいです。お話を聞いてその他のゆかりの地も行ってみたくなりました。またいつか出雲神話も取り上げてくださいね、楽しみにしています、といただきました。
うん、
シルキーさんは東海地方の方みたいなので、
うん、
こう尾張、美濃、伊勢とか
地元の
ね、うん、大和たけるゆかりの地とかはちょっと訪ねやすいところなんですね、
うん、
うん、やっぱのぼの古墳はいい、
う
ん、
ああそう、
白鳥古墳は来てなかったって前も言いましたけどね、うん、あれって結局その天皇陵とか天皇家のお墓はあえてお金が出るんだよね、整備代が、
そりゃそうでしょう、天皇家のお墓なんだから、
いいね、ちゃんと管理してもらえてね、うん、
大変らしいよ、個人の個人知り合いってほどの人じゃないけど
管理してる人もいるの、
前方後円墳持ってる人がいて、
個人で、
ああもう見切れないから今日、
ああ
見切れないから地元 の市町村に買ってくれ買ってくれって言うんだけど、まあ、町は町で金ないから買えない、
いらないよね、
やれ草刈りだ木は生えるわで大変だった話で、
うん、本当にその数十大規模じゃないけど、そうそう、数十メートルの前方
後円墳70メートル、
個人持ちなの、
個人持ちなの、
それなんで、その人のご先祖様、
その人のね、ご先祖様がなんかその新興宗教の教祖様で、その古墳がなんか聖地なんだって、だそこに祠が立ったり、その施設があって、もうその、まあ、その新興宗教はなくなっちゃったんだけど、それだけが手元に残ってどうしようもないんだって
あ、でも歴史的ななんか価値がある、
もちろんそれは史跡なんだよ、でもまた適当なこともできない、
ああそれは大変だね、
大変らしい、
あ、うん、竹なんか生えられたら大変ですね、
いやそうそう、木がもう大変、
すごい植物すごいもんね、
そうそう、
あそう、70メートルの前方後円墳いらない ね
ガレージにするわけにはいかないし
キャンプもできないの、
キャンプも
バーベキューできない
ね、火とか焚いちゃダメなの、
もう寄付すればいいじゃんね、買ってくれじゃなく、
岐阜もダメなんですよ、嫌って言われちゃうの
か、ね、結局意地なんだよね、うん、ありがた迷惑な話ですね
まあね、贅沢な悩みというか、
うん、ねえ、皆さん買ってあげなさいよ、
ああそうね、片手ぐらいで買えるかな、
うーん でもやっぱ維持のことを考えると、だって夏なんか2週間に1回ぐらい草刈りしないといけないよね。
ほらもう嫌だよ。
嫌ですね。嫌ですね。ああ大変なんですね。他にリスナーさんで古墳とか持ってる人いないのかな。
ああ裏山とかあんじゃない。
うん、掘ったら墓だったじゃないかもしれんけどね。
それはあるでしょ
うね。もう前方後円墳とか古墳だと分かってうちの土地だよっていう方っているのかしらね。
しかもその末裔だと、
ね、
それいないか。
でも分かんない。でもそうだね、1500年以上の血がな家系じゃないと、
何度かの宮津港の末裔だとか
ね、じゃないとダメなんだよね。でも関東地方とかいそうじゃない、いっぱいあるんだよ。
あ、うん、あれそうですね、古いこう土着の人
ね、うん、ね、古墳をお持ちの方ぜひご一報ください。
はい、
はい、ではね、今日はここまでにしましょう。はい、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com。ツイッターはおもれきで、ひらがなでおもれきと検索してください。うん、あとおもれきアプリからもお便りが送れます。
うん、
はい、おもれきのアプリはストアで無料配信されております。過去回から最新回まで聞くことができますので、こちらもご利用ください。あとおもれきのグッズを販売しております。はい、あのネット通販もしてますが、愛知県名古屋市のなんであの時カフェでもおもれきグッズを販売しております。うん、こちらにはあの取り立てで、あの時々ケリーさん、なんであの時カフェの方に参ります。はい、取り立てに参ります。
取り立てるほど売れてるんですか。
はい、
あ、本当に
ちょろちょろ
ちょろちょろ
ちょろちょろ売れていて、全部そこの飲食費に私当てております。
なんじゃ、
流用しております。
金置いてきてんのかよ。
流用しております。はい、ぜひね、こちらもご利用ください。ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。